皆さんのお洗濯環境、洗剤は何をお使いですか？液体ですか？固体ですか？まあ、今の世の中ね、いろんな洗濯手法がございまして、ね、洗剤もいろいろよりどりみどりですけれども、うちね、ジェルボールなんですよ。まあ、ジェルボールって割と最近出てきた、ね、この4、5年とかじゃない？で、ちょっとお高いんですけど、まあ、DY ちゃん割とヘマしがちなのね。洗濯機に洗剤入れるときに、こう、液体だとさ、入れすぎちゃってボタボタボタみたいなことが起こるのよ。で、手も汚れちゃうし、あー、洗剤もったいねってなる感じがありましてですね。それで、ジェルボールが出てきたので、あ、これいいじゃん。手も汚れないし、と思って使ってるんですけど。あれって、食べたらとても美味しいもののような気がしたことありませんか？11月17日更新 DY のパルベライズビート第789回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。僕だけですかね？なんかさ、ああいう感じのスイーツありそうじゃない？ねえ、なんかプニってしてるしね。いや、食べたら死ぬんだよ。死ぬよ。うん、わかってる。わかってるけど、これ食ったらうまい。なんかウィダーインゼリーみたいな感じしない？俺だけかな？ねえ、いい匂いしてるしね、当然。うん、なんかイチゴの匂いとかしてたら食べちゃいそうだよね。うん、まあだからこそね、お子様の手の届かないところにみたいな表記もあるわけですけれども、うん、良い子のみんな やっちゃダメだからね。あの中には割と大量の洗剤が圧縮されて入っているわけでしょ。うん、でしかも強力だからさ、ね。体の中は綺麗になるかもしれないけれども、その代償はでかいよっていうところでですね。はい。だってなんか、プニってしてて美味しそうなんだもん。ね。多分仕事から帰ってきてお腹が空いてる状態で、あ、洗濯しなきゃっつって洗濯回すからそう思うのかもしれない。わからない。はい。ということでですね。実際食べてみた方のお便りお待ちしてます。いねえか。いねえわな。うん。いたらすごいけどね。はい。ということで、なんかね、変な天気ですね。なんか寒くなるのか、寒くならないのかよくわからない。なんかじとーっとした感じのね、変な天気で、体調崩しやすい今日この頃ですけど、皆さん大丈夫でしょうか？パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしくー。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋、キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、皆様にはありますか？ DY フィーチャリング夏木かりん、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様、今年の
パラビの広場。よいしょと、ちょっと座る体勢を変えました。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しておりますが、その前に、ちょっと一個だけお知らせさせて、なんか、バッツバッツ、枠を切ってくるのも、あれかなと思って、ちょっとで一瞬で終わる。12月1日、名古屋、とっておきの音楽祭に、DY さん出演します。イェーイ。場所は、名古屋、久屋大通り、名古屋タワーの、南ステージという ところで、出番的には16時からという運びとなっております。ぜひですね、お近くの方いらしてください。まあだいたい25分ぐらいを、目安にお願いしますということで、5曲ほどやろうと思っておりますので、もう12月だからいい加減寒くなってるでしょうということでですね、いろんな意味で温まれるものを用意して、おもてなしさせていただこうと思いますので、お近くの方、それからまあちょっと寄ってみるかっていう方、いてくれたらぜひ、よろしくお願いします。お知らせ以上。ではお便り行ってみましょう。今日は全部ゆみっぱちゃんです。ありがとうございます。他の人どうしたね、いるでしょ、いるでしょ、そこにね、200人前後いるでしょ。はい。お便りくださいね。お気軽に送っていただいていいんですよ。はい。ということでね。では、ゆみっぱちゃん。4通いただいてるんですけど、ちょっと順不同で、いけるところまで、いきたいと思います。ですね。まずは、ゆみっぱちゃん、お風呂グッズに関する、バスボムって何ぞやっていう僕の、問いに対する回答ですね。ありがたい。これ教えてくださる方がいるのは、本当に。はい、ありがとうございます。バスボムはボールの形の入浴剤で、風呂に入れるとボールが溶けて香りが充満していくやつね。私も入浴剤を使ってもらった頃、一度だけ青リンゴの香りがするバスボムを使って親と風呂ったという覚えがあります。透明なボールが溶けて香りが増す感覚が好きだったよ、ということで、ありがとうございます。あー、なんかね、結構昔からあります、バスボムって。どうなのかな、昔ね、それこそ僕が子供の頃だから40年近く前だと思うんですけど、バブってあるじゃないですか、花王のバブね。あれなんかさ、こう CM 見てて、あれ入れてみたいって思って、なんかシュワーってなるのが面白そうって思ったんでしょうね、子供心に。で、親にねだってですね、バブを入れてくださいと。それまでずっとバスクリンだったんですね。バスクリンもいいけどね、何の香りかよくわかんないけど、お湯がさ、緑色になる感覚がなんか新鮮でね、何なんでしょうね。緑が良かったんですかね。うん。なんか、いろんなね、今は、こう、色がないやつとかもあるけど、こう、白とかさ、そういうのが多い中で、緑って、ね、結構、当時の僕は新鮮で、もちろんいい香りもしたし、うん。あ、バスクリーンってこんな感じなんだ。で、バブが出てきて、バブを入れてくださいと。言って、で、まあ、買ってきてもらったんですけど、それがね、僕が知ってる、大人になって知った、バブの形じゃなかったのよ。で、ひょっとしたら、子供の頃だったから、記憶が曖昧なのか、バブに類似した商品だったのか、あるいはバスボムだったのかは、正直わからない。けど、なんかね、卵型だった感じがした。で、お湯に入れるとシュワーってなるっていうね。で、その固体が溶けていくじゃないですか。で、それをこう、待てー、待てーみたいな感じで追いかけていくのがなんか楽しくて。で、だんだんちっちゃくなっていくんですけどね、当然ね。うん。そうか。バスボムってそういうやつなんだ。ね。なんかさ、まあ、あのちゃんがね、うん、これ話していいのかなって、僕があのちゃんが好きだって言うとなんか惹かれそうな気がしてね、 うん、なんか照れちゃうんですけど、でも好きなんだ。あのちゃんがさ、バスボム、バスボムって言うから、すごい興味があって、で、あれって、こう、なんか、可愛いやつがあるっていう話が、あのちゃんがしててね。なんか、うさぎさんの顔が浮かび上がったりとか、なんかそういうのがあるっていうのを聞いてて、え、それ結構怖くないって思ったりしたんですけど。でもなんか可愛いらしいんですよね。うん。だから香りだけじゃなくて、なんかそういう視覚的なものも、なんか楽しめて、その、お風呂ライフが。ね、あのちゃんお風呂好きだから。なんか言ってたな、こう、そもそもお風呂があんまり好きじゃなかったけど、シャワーでちゃちゃちゃっと済ませるのが、とにかく嫌で、お風呂に入る理由を作りたくて湯船に、浴槽にお風呂を、お湯を張るっていうような、ちょっと不思議なことを言ってた気がしますけど、でも使った方がいいらしいよ。湯船に。うん。なんか健康上はシャワーでちゃちゃちゃっと済ませるよりは、なんか、こう、お湯にちゃんと使って、ゆっくり温まって、で、上がった方がいいらしいです。適温は42度ぐらいとか言ってたかな？うん。で、偉い人が言ってた。うん。誰かはわかんない。偉い人が言ってた。はい。ということで、バスボムね。ちょっとお値段、お財布と相談しながら。いいですね。青リンゴの香りね。うん。部屋内か。ミセスグリーンアップルやないか。ね。歌うまいよね、あの人ね。はい。ありがとうございます。続いて、ゆみっぱちゃんです。実は私もカリン先輩をお迎えすることができます。でも今回は喋る専門だし、発売前の最新ソフトで京町聖華さんも喋らせてるソフトであるボイスピークの環境で喋らせたいので、今やっているクラウドファンディング支援で購入して来年6月に来る予定ということで、ありがとうございます。やってますね、クラウドファンディングね。うん。カリンと千冬を、ボイスピークで出すのかな。で、その、まあ、ご支援お願いしますということで。なんか生放送やってましたね、YouTube とかでね。はい。なんですけど、立夏がいないけど、立夏はもう出てるってことなの？この3人。ね、なんだっけ、小樽潮風高校の先輩後輩、ね、3人。ね、なんですけど。ボイスピークはね、わかんねえ。うん。わかんねえけど。ま、なんか、サンプル聞いたけど、すごいですね。なかなか。うん。本人で良くないっていうぐらいのクオリティ、ありましたね。だから、僕は18歳っていう曲で、無理くりシンセサイザー V で、夏木かりん喋らせてますけど、夏木かりんですって言わなくなるってことですよね。夏木かりんですってちゃんと言うってことですもんね。あれ突っ込まれてたわ、YouTube で。夏木かりんですって。笑って。頑張って喋らせてるってね、コメントついてありがとうございます。コメントくださった方。はい。ということで。まあ、ちょっと、ちょっと先ですね。半年ぐらい先ですけど。まあ、クラウドファンディングやってるということで。おいくらお布施したのかな？うん。ありがとうございます。もう一個行こう。みっぱちゃん。ですね。パラビ最新回ちょっとだけ聞いたよ。ゆずきゆかりさんのライブラリのことだけど、チェビオとボカロぐらいで、シンセ V はないですね。いただきました。ありがとう。あ、そうなんだね。チェビオ。まあ、歌声合成ソフトもいろいろあって、まあ、ボカロっていう風に一括りにされがちですけども、チェビオとか、ボーカロイドとか、シンセサイザー V とか、ま、いろいろあるんで、歌うとかね。あるんですけど、シンセサイザー V はないと。そうか。じゃ、チェビオで見たのかな？ AHS ってチェビオのライブラリーもね、売ってますから。チェビオにはね、ずんだもんがあるのよ。うん。シンセ V でも出して。 って思ってますけども。はい。シンセ V もね、なんかいろいろ出てきましたね。こないだなんかね、これ日本語対応じゃないみたいなんですけども、オペラ系の、シンセ V、女性のライブラリー、あと、日本語対応のオペラ歌手の男性のライブラリーが、なんか近々出るというお話が、メルマガに書いてありました。なぜ女性は日本語対応じゃない？でも、シンセ V もさ、いろんな、その、英語のみとか、いろんな、ね、パターンありますので、うん。それをこう、無理くり日本語で歌わせてる人とかも、まあ、いないこともないんですけども、うん。まあ、結構独特なね、発音にはなってしまいますが、面白いですよね。はい。だから全部あれだよね。こう、日本語対応だと全部ひらがなで入力していくのが、英語だとローマ字でっていう格好にはなるんですもんね。うん。はい。ということで、なんか、先週も言いましたけども、今年中にもう一個ぐらいライブラリ増やしたいなーと、ちょっと思っておりまして、テトさんが気になってます。って感じ。はい。ということで、以上、パラビの広場のコーナーでした。もう一ついただいてるんですが、これはまた次回ということで。はい。ミューパちゃんありがとうございます。こんな感じで、皆様からの、お便り、お待ちしております。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。お風呂グッズ、あれこれ。ということで、まあ、バスボボについては判明しましたので、皆さんが、今ハマっている、お風呂グッズ、入浴剤とかシャンプー、リンス、あとこういうグッズがあってこういうので遊んでますとか楽しんでますとか、そういうお便りもお待ちしております。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。CM！人も、世界も、音楽も、すべてのものは変異する。DY フォースアルファバリアントコレクト。月刊縁側。はい、メインのコーナーです。本日は月刊縁側のコーナーをお届けしていきます。この1ヶ月ほどで起きた、話題。ニュース、そういったものをですね、かいつまんで、だらだらと井戸端会議風におしゃべりをしてみようというコーナーなんですけれども、まあ大体エンタメ寄りな話題が中心ですが、他のニュースも取り上げますよということで、まあ割と今日はねちょっと取り上げたいかなって思ってる、話題が多くてですね、サクサクっていきたいと思いますけども、まずはですね、これは社会面と言っていいのか、お悔やみ欄と言っていいのか、わからないですが、三笠宮妃、百合子様がご逝去、101歳ということでですね。で、僕は、正直、皇室のことについてはほぼほぼ何もわかりません。天皇がいて、皇后がいて、皇太子がいて、皇太后がいてみたいな、それぐらいしかわからない。で、秋篠宮さんが今皇太子でとか、その奥様が紀子様で、小室圭さんと結婚したのは眞子さまでよかったでしたっけ？小室圭さん元気？とか、その妹さんが佳子さまで、今の天皇様の、天皇の、娘さんが愛子さまでっていうのも、それぐらいも本当にペラ ぺらな薄い知識しかなくて、まあ、いろんなね、こう、三宅があるというのは、なんとなく知っていて、高円宮さんとか、今回の、何の宮三笠宮さんとか、ね、あるのはわかるんですけど、本当に、こう、今の天皇さんと、秋篠宮さんと上皇様以外のことはもうほぼほぼわからない。はい。なので、その分際で取り上げるのはどうなのかというところもあるんですけども、僕がですね、取り上げたかったのは、ほら、いとこおばがこの間亡くなったっていうお話をね、一回使ってやったじゃないですか。で、この人は一体どういう立場なんだろうみたいなのを、もう全然わからないんですよ。家系図的なやつが。うん。老いとか姪とか言われても、誰が老いで、誰が姪で、誰がいとこで、誰がはとこで、みたいな、全然ダメなのよ。で、今回これ何で取り上げようかと思ったかっていうと、この三笠宮妃、ゆり子様、亡くなられたね、101歳、大王女ですよ。ご苦労様でした、なんですけども、天皇の大叔母に当たる方らしいです。で、それでまたポカーンです。大叔母大叔母って何ってなりまして、詳しい方に聞いてきました。そしたら、上皇様のお父上、だから昭和天皇ですね、要するに今の天皇のおじいちゃんの弟の奥様ということらしいです。大叔母って言うんですね。うん、っていうだけの話で本当にごめんなさい。まあ、ちょっとね、体調を崩されて、ね、なんか、まあ、コロナにも罹患して、うんぬんみたいなお話もありましたけども、まあ、でもね、なんか、一般参賀の時に元気にね、手を振られてたということもあったようですが、ちょっと最近、体調を崩されて、で、この度のご逝去ということになりまして、はい。慎んでお悔やみを申し上げますというだけのお話でした。本当に薄っぺらくて申し訳ない。その大叔母って何ぞっていうところでお話がしたかっただけでした。すいません。はい。そして、まあ、お別れというとですね、小原のり子さんのお別れ会が、先日行われたそうで、まあ、いろんなね、こう、レジェンドの声優さんがね、インタビュー答えられておりましたけど、ユー兄ちゃん久しぶりに見たよ。ユー兄ちゃん。わかる？わかる人いる？ユー兄ちゃんって言われて。なんだっけ、友達いっぱいっていう番組でね、まあ、いろんなね、人がやってました。友達いっぱいって。いろんな人二人ぐらい。なんとか志保さんと、水島優さん。がやってて、水島優さんがやるときは、ちょっとこう、コメディっぽい感じのやつで、で、なんとか志保さん、橋本志保違うな。なんとか志保さんのときは、お歌がメイン。ね。ヒョロリと一緒にやるやつ。で、ワクワクさんが出てくると、作って遊ぼうになるんですけど。ワクワクさん、今日は何を作って遊ぶの？なるんですけど、そう。三人か。だから。ね。はい。水島優さん68歳なんだね。もう、ゆうじいちゃんじゃん。まあ、そりゃそうだわな。そうだよね。そりゃそうなりますよね。うん、そう。水島優さん、お元気そうで。ね。なんなんでしょうね。やっぱ声優の方って、こう、意識してるしてないはわかんないですけど、若々しいよね。三谷裕二さんとかもそうだけど、三谷裕二さん年々声が高くなってるっていう話ですからね。うん。ね。そう。 で、あと、ね、野村道子さんと、狭間道夫さん出てらっしゃいました。狭間道夫さんもっとびっくりだよ。91歳だよ。ねえ。なんか下がどんどん先に行っちゃってみたいなことを言ってらっしゃいましたけども、本当もうレジェンド中のレジェンドですよね、狭間道夫さんね。エイドリアーンですよ、うん、でね、91歳でもう全然かくしゃくとなさっててね。でなんかね、その関連動画で狭間道夫さんがゲストで出られてた、あの声優さんがやってる、これは YouTube チャンネルなのかな、なんかテレビ番組なのかな、その辺がちょっとわからないんですけど、なんかバラエティ番組みたいなね、トーク番組みたいなやつがあって、そこでお話しされていたのが、26本全部自分の歯ですって言ってらして、あ、やっぱ歯って大事なんだなーって思いましたね。自分の歯でいることって大事、もちろんね、声のお仕事される上でもそうだし、健康っていう意味においても大事なことなんだなっていうのは、やっぱ狭間道夫さん見ててやっぱね思いましたね。で、まあ、野村道子さんね、静香ちゃんですけど、まあ、もちろんね、その素の声でおしゃべりをされていたので常にね、静香ちゃんが素っていうわけではなかったですからね、あの方もね。うん。ね、なんか、ドラえもんの主要メンバーがね、私だけになっちゃったっていうコメントをね、改めてされてますけども、ああやってこう、ご本人の声でね、聞くと、ああ、確かにそうだよなーって、うん、思わされるというかね。ね、まあ、静香ちゃんはお風呂タイムが忙しいからね、もうちょっとお風呂使ってたいと思うんで、はい、バスボムとか入れてそう、ルンルルンルンとか言って、静香ちゃんが口ずさんでた、あれはまあアドリブなんでしょうけど、なんか元ネタあるんですかね、お風呂入りながら必ずルンルルンルンルンルンルンみたいな歌歌ってたじゃないですか。あれはあるのかね。で、静香ちゃんちって意外とさ、お金持ちだからさ、バイオリンとかピアノとか習わされてるから、お風呂も割と広いんですよね。うん。で、オシャンティーな、結構なんかジャグジーとかありそうな感じのお風呂じゃない？うん。お嬢様ですよ、静香ちゃんって。ただ、バイオリンは上達しないというお約束がございますけども。ただ今あれなんだよね。なんか規制がね、厳しくなって、その、どこでもドアで間違ってのび太くんがさ、のび太くんとドラえもんが静香ちゃんのお風呂に突しちゃうみたいなことって今ないんでしょ？なんかそこも含めてさ、ドラえもんだったのになんか、もう規制規制でこうなっちゃうのってちょっと寂しいなみたいなところは感じたりしますけどもね。あと髪の毛も茶色じゃないとかさ、いろいろあるらしいね。うん、それこそなんかいろいろ賛否がありそうですけどね。髪の毛茶色じゃなくしたっていうのはやっぱこうどうなのってね。ほら、いろいろさ問題あるじゃないですか、学校とかでもさ、染めなさいみたいなのでさ、いや、もともと地毛が茶色なんで色素が薄いんで、いや、学校に来る以上は髪は黒くなくちゃいけないとか言って、問題になったりしたじゃん。だからそこは、なんか、戻してもいいんじゃないかなっていう感じがしなくもないですけどね。うん、はい。まあ、そんなんでね、小原のりこさんのお別れの会が開かれましたよというお話でした。そしてですね、もう一個、このゾーンで言っときたいのが、トリプルデミックにご注意ということで、インフルの流行が早まって、今、割とピークですせというお話です。はい。で、マイコプラズマと、まあ、引き続きコロナも流行しているので、トリプルデミックにご注意くださいという、 ニュースが出ておりました。はい。なんかね、ちょっと前にさ、マイコプラズマが、流行ってますっていうのが、まあ、来てて、で、コロナとダブルデミックみたいなお話があって、で、今度はインフルかよって。で、あと、隠れインフルにも注意しましょうね、みたいな、お話も来ていて、なんか体調おかしいなと思ったら、とにかく病院行った方がいいのかなって、なんか思ったり、熱ないから別に大丈夫でしょうみたいな風でもないのかなって思ったりとかして、なんかトリプルデミックとか言われるとちょっと怖い気もしますが、まあ対処としてはもう本当にこれはね、もうできること、ね、本当に外から帰ってきたら手洗いうがいをするとか、それぐらいしかないよねっていうお話です。はい。なので、あとはまあ、本当にこう、人からもらわないためにも、公共の場所ではマスクして、ね、歩くとか、そういうぐらいじゃない？まあ、コロナもね、5類になって、結構ね、街中でもマスクせずに歩くことができるようにはなってきてたり、会社でももうマスク外していいよ、みたいなね、風潮にはなってきましたけども、今結構ね、僕の会社とかにもいるんだわ。5本5本やったり、くしゃんくしゃんやったりしてる人がね、だから、なんかもらってる気がするな、みたいなのを感じるのがちょいちょいあります。なので、まあ、ね、自分の身もそうですけども、ね、人に移さないっていうことも大事だと思うので、もうあれですよね、よっぽどじゃない限りは、テレワークにしましょうとか、そういうことはない、緊急事態宣言とかは出ないとは思いますけど、もうあの時代には戻りたくないですよね。街歩いててもみんななんか無口だしさ、イライラしてるしさ、怖かったもん、本当に。殺伐としてたもんね。もう刺すか刺されるかじゃないけどさ、大げさじゃなくて本当怖かったからね。だからもう本当、あれにはもう戻りたくない。なので、まあ、ね、おのおのができる感染対策をやっていこうじゃありませんか、皆様。ということで、月刊縁側前半はここまで、引き続き後半もね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。曲、ここで挟ませていただきたいと思いますが、まあ、トリプルデミックの話が出たので、これ行きましょうか、久しぶりにね。僕 DIY で、パンデミック。
時には正義なんだと誰か言ってくれよ。
りしている曲は、僕 DY の、パンデミックという曲です、セカンドアルバムエモに収録されています。ベストアルバムにも収録されています。最新アルバムバリアントコレクトにはこれのリミックスが入ってます。もしよかったらそれぞれ興味があったら聞いてみてください。パンデミックがね好きだって言ってくれる人が最近現れて、 DY ちゃん嬉しい、うん、パンデミックいいよねって言ってくれて、うん、とても嬉しいです。なんかうるさい曲をさ、作るとああ違うんだよなみたいな反応がやっぱ多いんだよね。だから、うん、でこういうのも僕やりたいんですよってね、うん、だから嬉しいっすね。大体ラビリンスかバラードに皆さんね、ラビリンス好きですとか、バラードが好きですとか言ってくれる。まあ、それも嬉しいんですけど、アイドンの方が好きですとか、パンデミック好きですって言ってくれると、うん、あ、ありがとうって、もう手合わせたくなるよね。あ、ハイハイもいたわ。ハイハイが好きですって言ってくれる人もいた。もう嬉しい。もう、拝んじゃう。ありがとうございます。さあ、縁側続き。行きましょう。ですね。まあ、松本人志さんの性加害問題、文春を訴えていた、話が、まあ、訴え取り下げということで、まあ、ね、そのニュースは、もういろんなところが擦り倒しているので、まあ、それをめぐって、まあ、このままで終わってほしくないな、っていうご意見もあれば、まっちゃんに早くテレビに帰ってきてほしいという声もあって、まあ、賛否がありまして。で、今それ言うみたいなのもあったじゃないですか。なんで、その、ね、この大騒動が起きた時に言わないのみたいなね、元アイドリングの人かなんかが X で呟いて、今言うの?みたいな。うん。なんかね、それは僕もちょっと思った。今言う?って。うん。完全に水差してますよねっていう。なんか、なんか、お気の毒だなと思いました。単純に。うん。今言わなくてもいいよねって。別に大事よ。もちろん。被害に遭われた方がいて、ね、傷ついた方がいて、それを、このね、訴えを取り下げて裁判が終わったことによって、なかったことにしてしまうっていうのはもちろんね、あっちゃいけないことだし、やっぱ真相っていうのは、まあ、引き続き、なんか、何かしらの形でこう、ね、究明していくべきなのではないかとは思うけれども、うん、今言わなくてもねっていう気はした。だから自分も叩かれちゃうしさ、うん、なんか今は疎遠ですみたいな。私のなんか友達、友人、今は疎遠なんですけど、性被害を受けてましたみたいな。うん、今することかねっていうのはちょっと思ったりしましたね。なんかもったいないよなって。うん、なんか自分の株も下げちゃって、おとなしくしてろって言うつもりはないですけど、もっと早く、ね、言ってれば、こんな、ね、なんか、火のないところに煙は立たなかったのではないかと思いますけれども。ね、なんか、まあ、わかるよ。なかったことにしちゃダメだよねっていうのは、言い分としてはわかるけどねっていうお話でした。はい。で、その絡みでですね、目覚まし8でこの話題を取り上げた時に、フジテレビのですね、小室アナウンサーが、倒れるという放送事故が起きたというお話で、谷原章介さんがそれを支えてっていうのが話題になってましたね。で、まあ、貧血っていうことだったそうで、もう復帰されてんのかな?2日ぐらいお休みされたんだっけ? で、もう復帰はされてるみたいですけど、結構すごい音したよね。映像見たけど、ドスンみたいな。で、瞬時にね、映像が切り替わって、フォローね、されてましたけれども。うん。で、まあ、控えてたアナウンサーが変わって、こう、やってたっていうね、お話ですけど、ものすごい音したよ。ドスンって。ね。だから、まあ、ちょっとね、復帰されたとのことですけど、心配ですよね。なんかフジテレビってさ、ちょっとやばない？特に女子アナ、やばない？ね。なんか、ずっと病気で休んでる人もいればさ、なんかあんじゃないってちょっと勘ぐっちゃいますよね。目覚ましのさ、お天気お姉さんも3ヶ月で辞めてたりとかするじゃないですか。なんか闇を感じるなーって思った。何かあるんじゃないかな。その女子アナ同士の何かなのかもしれないし、フジテレビ内での何かかもしれないし、まあ、確かに目覚まし8ってさ、目覚ましテレビよりも遅い時間に始まる、まあ、8時からか。8時から始まるんで、でもやっぱ、その、朝早起きして、準備して、こう、今日は何取り上げるみたいなので会議をやって、入念にこう、やるニュースバラエティ番組、バラエティでもないのかな、じゃないですか。だから朝3時、4時とかにスタジオ入って、で、どういうニュースが今、これ入ってきてて、目覚ましテレビではこれを取り上げます。で、目覚まし8ではこれを、こうこう、もうちょっとこういう視点で掘り下げていこうと思うんだけどっていうので、まあ、てんてこまいなわけですよ。だから、まあ、その、ね、忙しさで、ちょっと体調崩しちゃったかなっていうのも、ありつつ、フジテレビ全体で見たら、まあ、そういう、ね、病欠してる方がいたり、結構、ね、目覚ましテレビでも、今日は何々アナウンサーお休みですみたいなことが、ちょこちょこある気がするので、で、お天気お姉さん3ヶ月で辞めてるじゃない。だから、なんか闇をすごく感じるのは私だけでしょうか。大丈夫ってちょっと思う。職場として、環境として。なので、まあ、確かにそのね、ニュース番組とか報道とかのセクションって、結構、タイトとは聞きますけど、ね、最近の若いやつはみたいな、ね、言い方もされますけど、それにしてもね、っていう感じじゃないですか。だって他のテレビ局でこんな話聞かないでしょ。他のテレビ局だってさ、朝のワイド番組とかもちろんあるわけですね。羽鳥さんとことか、安住さんとことかあるわけでしょ。で、そこでこんな風に今日は病欠ですとか、番組中に誰々さんが倒れましたとか、そんな話聞かないじゃないですか。だから、ちょっとね、心配です、富士。なんか、職場の環境が心配。余計なお世話でしょうか。ただ、なんかこういう感じのことを、こういう視点で取り上げるのがなんか、井戸端会議っぽくね？違う？ね。で、いうのがちょっと気になりました。そして最後、僕これ今朝、ニュースを見てちょっとビビってるんですけど、まだ実は見出ししか見てません。なのでこれから詳細を見たいと思うんですけど、埼玉栄高校のグラウンドで車が横転、 17歳の男子生徒が死亡ということで、何があった？まずグラウンドに車がいる理由がわからない。うん、はい、ちょっと詳細見てみましょう。これ今僕この時点で初見ですからね。はい、詳細見ます。16日午後11時半ごろ、午後11時半だね。16日午後11時半ごろ、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで、同校の男子生徒が乗った車が横転した。助手席の生徒17が頭を強く打ち、その後、搬送先の病院で死亡が確認された。埼玉県警は同級生16が運転していたとみて、事故の状況を調べている。県警によると、車はグラウンドの地面を整備するために置いてあったという。もう一人の生徒17に怪我はなかった。ということで。要するに、まあ、当然無免ですよね、16歳。だから。やんちゃしちゃったってことか。で、ヒャッホーつって、グラウンドに、止めてあった整備用の車に乗って、ぶっ飛ばそうぜって、土曜の夜はサタデーナイトフィーバーだぜイエーイつって、ヒャッホーつって、かっ飛ばしたら、操作誤って車が横転しちゃったってことですか。あ、これは、ダメなやつだね。うん、亡くなられたお子様におかれましては、ね、本当お気の毒というか、お悔やみを申し上げたい所存ですけども。そっか、夜の学校に忍び込んでってことだね。午後11時半だからね。これはダメなやつだね。そうね。なんかね。なんとも言えない気持ちです、今、僕。若さゆえに。でも取り返しがつかないことしちゃったね。ねえ、これは、ほんと。若さゆえにで片付けてしまってはやっぱいけないですよね。亡くなってるもんね。親御さんの気持ち考えたら、その、加害者側の親御さんもそうだし、この三人だっけ、ね。亡くなった、その、お子さんのご両親もそうだし、ご家族もそうだし、なんか、ねえ。こう、たった一度の過ちというかね、ちょっとやんちゃしちゃったのがこういうことになっちゃったっていうのは、なんかね、いたたまれないね。ちょっと言葉がないですね。そうかそうか。いや、なんか僕は勝手に見出しから想像して、なんか車がまたこう、なんかわけわかんないやつが、あの、アクセルとブレーキ踏み間違えて、グラウンドにね、突っ込んで、その生徒を跳ねたのかと思ったら、そうじゃなかったんですね、これね。ああ、そっか。まあ、ならぬことはならぬので、そうだね、この、まあ、16歳の子は、しっかり、ね、見そいでいただいて、ね。まあ、やり直せる部分はやり直せると思うから、ね。まあ、別にこれね、やっぱ、亡くなってるから、ね。少年法がどうのこうのとか、まあ、いろいろありますけれども、やっぱりきちんと、ね。そこは反省をして、で、きっちり、償って、いただきたいなと思います。ね。まあ、 これね、若い世代の人も聞いてるかな、この番組。わかんないけど、どの層が一番多いのかわかんないけど、まあ、みんなそれぞれにさ、家族がいて、お父さんお母さんがいてっていう状況だと思うのね。で、やっぱ親悲しましちゃダメよ。うん。親を泣かせるな。マジで。迷惑はかけていいと思う。ある程度。それはもうしょうがない。でも、泣かせちゃダメ。うん。それは、やっぱね、こう、人の道に外れたことしちゃダメじゃないけどさ。うん。そういうことです。うん。なので、ね。本当に、きっちり反省して、ね、構成していただきたいなと思う次第です。はい。ということで、以上、月刊縁側のコーナーでした。このコーナーでは、僕 DIY に取り上げてほしいニュースとか話題とかあれば、お気軽に、好きな方法で、DIY さん、こういうのをちょっとどう思いますみたいなのがあればね、取り上げてみたいかなと思っておりますので、リスナーさんからのお便りもお待ちしております。CM!今この感情の赴くままに明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。パラビミニ事件簿。はい、番組最後はミニ事件簿のコーナーです。僕 DIY の身の回りで起こった、事件を面白おかしく紹介していこうというコーナーです。前回はね、階段に座っていたおばあさんのお話をしましたけれども、今日はね、平和だと思う。うん。あんまりこう、頭に来たみたいな話じゃないので、安心してください。まあ、驚いた話かな。皆さんの街にもよく来るでしょうか。車でさ、スピーカーで、あれは警察がやってるのか、定かじゃないんですけど、振り込め詐欺に注意しましょうとか。そういうアナウンスをしながら回ってくる車がいませんか？ね。まあ、ね、言葉巧みに電話をかけてきて、言葉巧みに ATM に誘導してお金を、振り込ませる手口が、どうのこうのみたいな。そういうね。あとは、知らない人が来ても、ドアを開けないようにとか、ね。そういうことを、こう、スピーカーで流しながら走る車があるじゃないですか。で、まあ、こう、大体ああいうのって警察の方なのかわかんないですけど、まあ、すごくね、滑舌のいい方がゆっくりとわかりやすく、ね、やってるわけですよ。で、この間ね、その車が通ったんですけど、これね、できれば録音したかった。子供が喋ってたの。なんか、小学校の放送部とかに、録音させたのかなっていう感じの、よくあるじゃないですか、小学校の、下校の時刻になりましたとかいうやつあるじゃないですか。あのノリで、 振り込め詐欺に注意しましょう。振り込め詐欺を、やろうとする人は、言葉巧みに電話で皆さんを ATM まで誘導しますとかいうのを、あれは女の子だと思うんだけど、朗読させて、テープで流しながら、走ってたんですよ。え?子供?って思って、ちょっとびっくりして、で、2回遭遇してるんですよね、この1週間で。だから、録音したかったんだけど、あいつらスーってどっか行っちゃうから。まあ、ね、一般の車よりは遅いスピードだとは思うのよ。でも、そんなこう、ね、ノロノロ行くわけにもいかないじゃないですか。だから、まあ、多分自転車並みか自転車よりちょっと速いかぐらいのスピードで、そのテープを流しながらね、走ってるわけ。いや、子供にさせるかと思って、ただ、その、なんて、インパクトは、あるよね。子供が言ってんだからやっぱ気をつけようってなるのを狙ってるのかなっていうのは思いましたね。ちょっとびっくりした。うん。小学校高学年ぐらいの感じの声だったんですけど、いやー、ね、びっくりしましたね。はい。まあ、あと、ほら、今なんかね、関東の方ではちょっと、強盗みたいなことも流行ってたりするからさ、そういうのの、まあ、注意喚起というか、そういう意図もあるんでしょうね。自宅にいないと、いる時でも鍵をかけましょうみたいなね、そんなことも言ってたと思いますけども。うん。なので、まあ、いろいろね、なんか、ほんと物騒です、最近。怖いっす。僕も、独居で、一戸建てに住んでますけど、引っ越したいんだけどさ。うん。まあ、怖いんで、ほんとね、内鍵とか、しっかり閉めて、対策しましょうね。うん。若かろうが、貧乏だろうが、たった1万円のために強盗する人間もいますからね。怖いっす。マジで。うん。なので、なんだか知んないけどね、本当になんか貧しい国になっちまったなっていう感じがしてならないですけれども、皆さん気をつけましょうね。ということで以上、ミニ事件簿のコーナーでした。DY のパルベライズ。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日は縁側のコーナーお届けしましたし、お便りも読めたし、ミニ事件簿もやれたし、盛りだくさんでしたけど、ね、楽しんでもらえてたら嬉しいです。この番組では皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では、取り上げてほしいニュースなどありましたらお気軽にメッセージを寄せください。お待ちしてます。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメールドットコム、 PARABI アット MOMO-MAIL.COMX をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。はい、それから、僕 DY、細々と音楽活動をやっております。YouTube 更新中です。翼の折れたエンジェル、現在最新で公開してます。よかったら聞いてみてください。それから、シングルとかアルバムとかいっぱい出てます。詳しくは番組の記事ページに全部リンク貼っておりますので、気になったものは、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それからとっておきの音楽祭、第4回とっておきの音楽祭 in 名古屋、 12月1日に出演します。こちらもお楽しみに、来れる方は一緒に温まりましょう。よろしくお願いします。そして、この番組以外にもポッドキャストをやっています。11日に弾けたいラジオ82回目、15日に、口コミファーム音畑スコア134、それぞれ更新してます。よかったら聞いてください。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。次回は、来週の予定なんですけれども、何しようかね、わかんないフリートークかもしれない、音楽室かもしれない、わかんない、来週の DY さんが何とかします。ということで、来週もお楽しみに。寒くなってきてますので、皆さんね、さっきも言いましたけれども、体調管理とかくれぐれも、お気をつけて、また次回も元気にお会いしましょう。ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回、ごきげんよう、バイバーイ。さあ、お腹すいたからお昼ご飯食べて、編集だな、バイバーイ。